金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。はい、10月の21日の朝のご機嫌、皆さん暗い中、また今日はちょっと寒い中でお参りでございました。今年秋に入って初めて今暖房を使わせてもらっております。昨日までね、冷房をかけて扇風機回しとったんですが、急に10度ほど気温が下がりましたね。でかつてはですね、お年祭り10月の最終土曜日日曜日ぐらいから、まあ、冬の感じになるというか、ここにお昼前にトイレ休憩に来る人たちにですね、ストーブをつけてあげとったというのが印象に残ってるんですね。最近は変わってきましたけどね。今年はちょっと夏が長く、そして秋が短く、冬がすぐ来るということでしたが、本当になんかそんな感じになってきましたね。私も今日は重ね着をしておるんですが、皆さんもね、言わずもがなだと思いますが、どうぞ急な気温の変化に、風邪をひいたりしないようにお大事になさってください。昨日は高知神奈地教会、家内のふるさとのですね、生き神高校大引退祭が使われまして、家内が一人でお参りをしてくれました。私も参りたかったんですが、新次先生、布教先生の御用の関係もありまして、私は、留守番役をさせてもらったんですね。高知の、その、道岩瑠偉先生がかつてね、男の格好をして、大阪から貨物船に乗って、行かれたその高知にですね、お披露前が開かれて、まあ、そういうことがずっと続いているわけですね。昨日は九州の小倉教会の140年祭が使えられたということで、二代金光師範様のお取り次ぎをいただいて、起死回生のおかげをいただいた桂松平という方が開かれた教会ですね。今の小倉城のすぐ近くに、立派なね、お教会があります。おそらく九州中からですね、たくさんの人が参拝されて、盛大なお祭りが使えられたと思いますね。でもその原点というのは一人から始まっているわけですね。その商売に行き詰まっても腹を切って死のうというふうに覚悟を決めておった桂松江さんが二代金光師範様の取り次ぎによっておかげを受けられて、7回生まれ変わってもこの御恩は忘れませんというふうなことを言われたそうですね。で今朝もある大阪の方に寄る人から電話かかってきていろいろ話をしとったんですが、教会に参るとみんな結構な方がたくさん参ってると、まあみんなね、それぞれおかげをいただいた方が参っておられるというふうに感じられるのはわかるんですけど、皆さん原点はですね、そうじゃない方が多いんですね。もう本当に大変なところをこのおかげをいただいておられる、ね。その教祖様ももちろんそうですし、この桂先生もそうですし、高知の道岩瑠偉先生もそうですし、東教会の初代もそうなんですが、みんなですね、もう本当に大変なところを通っておられるんですね。その大変なところを通った方がですね、大勢の人を助けるということをされておる、ね。私はそこに何か秘密があるような気がするんですね。何も問題がない、何も苦労したことがないという人はね、やっぱりその自分のことで障害が済んでしまうというか、人を助けるということになかなかなりにくいところがあるんじゃないかと思うんですね。二代金光様が 苦労しておるものを使うとおっしゃってますね。苦労というのは何なんだろうかなと思うんですが、まあ、その昨日はあの岡山 の、 あの 備前焼き祭りというのがありましたね、行かれた方もあると思うんですが、それに行かれた方が昨日お土産にですね、備前焼きの花瓶を持ってきてくれたんですね。でそれを早速こう使わせていただいてるんですが、備前焼きというのはあの他の焼き物とちょっと違いますよね。で、私も詳しいことはわからないんですが、どうもあの古いですね、田んぼの土を使ってるんだそうですね。なかなかその備前焼きの土っていうのはどこでもあるもんではないらしいんですね。わかりませんけど、あの田んぼの土というのは黒い土ですよね。あれを粘土のようになった、もうその、今田んぼとして使われているところの土地じゃなくて、昔田んぼに使われておったところがもう粘土のようになっている、その土がいいらしいんですね。でこの間あの、トビエンさんといって、まあ、ここに巻いておられる方の、お店にちょっと用事があって行った時にですね、ちょうど備前焼き教室みたいなのを子供さんを対象にやってました。でみんなあのこう土をひねってたんですよ。それやっぱり真っ黒い土でしたね。あれが備前焼きの特徴ですね。でそれを釜で高温で焼いてですね、あのこういう茶色のような色になるんですね。ものすごく味わいがありますよね。でわざわざあの藁をかぶせてですね、火だすきというんですかね、ああいうふうなこう火が作ってくれる 絵というんでしょうかね、あんなものがこう、まあいろんな偶然にできるような模様が、それがまたいい味になってくるというね。まあ言うまでもないことですが、皆さんよくご存じの通りですね。で私はこの人間もですね、先ほど言いましたように苦労をするというのは、例えばその長い間ね、土、田んぼの土としてね、働きをさせてもらう。そして今度はそういう粘土のようなものになって、それがですね、釜で焼かれてですね、そしてまあチンチンという鉄のような感じの硬い焼き物なんですね。人間も何かそういうところがあるんじゃないかというふうに思うんですね。もう何もかにも問題がなしに、もう言うこともなし、恵まれてずっと生きましたというのはそれもいいんですけども、逆にその先ほど言いましたように教祖様にしても、桂先生にしても、道元院先生にしても、東京会の初代にしてもですね、もう本当にあの大変な苦労をされておる、そして大勢の人を助けておられる、ね、私は苦労というのは本当にあの昔から若い時の苦労は勝手でも せよと言われましたけれども、若い時に限らず苦労というのは人間をね、あのこう、どうですかね、磨き輝かせる元になるものではないかというふうに最近は思うんですね。皆さんの自身もそうですし、身の回りにもいろいろ難儀をしている方、苦労されている方があると思います、ね、そういう人たちをですね、見下したり見下ろしたりね、こう嫌がったりしないで、そういう人たちこそですね、おかげを受けられる、そして人を助ける人になっていけるというふうに、そういうふうな見方でですね、皆さんもこう接していただきたいなと思うんですね。実はこのお昼前に来られる方たちはみんな最初はそうなんです。その大阪の人がね、落とし間教会に参っている人はみんないい人ばっかりですねって言うんですが、それはいい人かも分かりませんけども、みんな大変なところを通っておられるからいい人になっているんですね。それをちゃんと見ていかなきゃいけないと、ね、 まあ、備前焼の素晴らしいその壺を見させてもらいながら、そんなことをまあしていただいております。はい、今日もありがとうございます。